今日のメッセージのタイトルは、人生観の確立。その2、家族観についてお話をさせていただきます。昭和の時代、日本の多くの家庭には、ちゃぶ台というものがありました。ちゃぶ台は、サザエさんやトラさん一家の団らんの中心にあり、巨人の星、星飛雄馬の父、星一徹は、何度もこのちゃぶ台をひっくり返りしました。ちゃぶ台の周りにはいつも笑いがあり、また、時に、感情があらわにされる家族のドラマがありました。欧米文化の影響でしょうか。やがて私たちの家庭からちゃぶ台は姿を消し、それはテーブルと椅子にとって変わり、親子が横一列に並び、テレビと向き合うようになりました。しかしそれでも私たちは同じテレビ番組を見、それが食卓の話題となりました。果たして2021年、私たちの食卓の風景はどんなものとなったのでしょうか。デリバリーで配達された夕食を前に、スマホを片手に取り上げ分けられた夕食を持って、おのおのの部屋に消えていくというような光景でしょうか。おそらく、古の時代人間は長い間、火を囲んで長い夜を過ごしたことでしょう。そこにはテレビも携帯もなく、大人たちはその日に取れたものを火にくべて焼き、子供たちは目を輝かせながら、彼らの先祖の物語を聞き、その一日に起きた出来事を互いに語り合ったことでしょう。これから今日お話ししますことは、そんな時代の出来事です。ヘブル11章7節には、こんな言葉が書かれています。信仰によってノアは、まだ見ていない事柄について見告げを受け、恐れかしこみつつその家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世の罪を裁き、そして信仰による義を受け継ぐものとなった。聖書を読んだことのない人でも、ノアの箱舟のことなら知っているのではないかと思います。神は、人が考えることが悪しきことばかりであり、暴虐が地に満ちたことを憂い、人を作ったことを悔い、全地を覆い尽くす洪水によって、すべてのものを滅ぼそうとします。しかし唯一、ノアに声をかけ、彼に巨大な箱舟を作るように命じます。ノアは、その神の見告げを受け、恐れかしこみ、箱舟を作ることを決意します。これは、常識を超えたことでした。めったに雨など降らない土地で、巨大な船を作り出す人がいましたら、私たちは、その人のメンタルに何か問題があるのではないかと思いますでしょう。きっとノアも、そのように思われていたに違いありません。なぜ、まだ見ていない事柄、しかも決して起こり得ないと思われることに対して、ノアは動いたのでしょうか。ヘブル書は、そこにその理由を書いています。そう、彼は、まだ見ていない事柄について見告げを受け、恐れかしこみつつその家族を救うために箱舟を作り始めたのです。 ことの始まりは神様の蜜毛でした。それは自分の願いや予想ではなく、神の語りかけであり、ノアが神様からこれから起こることを聞かされたとき、ノアはそれを恐れかしこみつつ受け止めたのです。そして彼は動きました。そう、彼はその大洪水から家族を救わなければならないと思ったのです。はじめに神の言葉があり、そして次に彼が考えたことは家族のことでした。この後ノアは100年の年月をこの箱舟作りに費やします。彼が神の言葉に従い苦労して木々を切り倒し、それを運び箱舟として組み立てていくということは、彼にとりまして家族を救うためであったのです。2021年を生きる私たちは、このノアの気持ちを理解します。ノアが家族を救うために箱舟を作ったのに対して、私たちの多くは今日、家族を支えるために生きているのですから。銀行や病院のオフィスに行きますと、そこにはそこで働く方たちの家族写真が貼られたり置かれたりしています。彼らは仕事の合間にその写真を見て心の励みにしているのでしょう。家族というのは実に不思議なものです。友人であるなら私たちの側に誰を友とするのか、その選択肢があります。仕事に関して言えば、私たちはその仕事に対する適性や給与、労働時間、福利厚生を調べてその仕事を選びます。しかし、血縁に関して言えば、その選択に私たちの思いや願いは一切含まれません。私たちこそ当事者なのですが、その決定に私たちは一切関わっていないのです。もちろん、私たちの伴侶は私たちが互いに選んだ相手です。しかしその時にもし私たちが信仰を持っていたのであるのなら、その人は主が与えてくださった人であるということを私たちは信仰を持って受け止めて結婚したに違いありません。これらを思いますときに、私たちと家族との間柄というのは、人間の思いや願いを超越した神様ご自身が関与したということなのです。このことゆえに、その関係は他のものとは比べることができない特別なものなのです。ゆえに家族は私たちにとって最も大切なものなのです。今日、私たちの生活環境は家族を大切にすることを困難にさせるような環境です。私たちはいつも忙しく、それゆえ互いへの無関心、私たちを取り囲む諸々の誘惑、このようなものが私たちの生活の中にはたくさんあります。さらには私たちの心にある自己中心性、無責任ゆえに、家庭に問題が起こり、家庭崩壊やディスファンクショナルファミリーという言葉は、私たちにとりまして、遠くの 話ではないのです。主にある皆さん、私たちは神をまず恐れかしこみつつ、そして家族を救おうとした、そのために箱舟を作ることを決心したノアを覚え、私たちのできる最善をもって神様を第一に、そして神様から直々に与えられている家族を愛し、彼らのことが本当に大切なのだ、かけがえのない存在なのだということを、言葉と行いによって示していこうではありませんか。二つ目のことを見ていきましょう。箱舟を作るにあたり、神様はノアにこう語りかけました。創世記6章14から15節。あなたは糸杉の木で箱舟を作り、箱舟の中に部屋を設け、アスファルトでその内外を塗りなさい。その作り方は次の通りである。この言葉の後には、ノアがどのような大きさの箱舟を作ればいいのか、その具体的なサイズが数字とともに記されています。ノアはその数字に従い、箱舟を作り始めるのです。誰と？彼の家族とです。そう。ノアの傍らにいるのは彼の家族だけだったのですから。ノアとその家族は合わせて8名であったと聖書は記録しています。神様は当初ノアだけに箱舟建造という巨大プロジェクトについて語りましたが、そのプロジェクトはこの8人の100年に及ぶプロジェクトとなりました。それが親しい人であっても、気の合わない人であっても、共に職場で働いている人とは就業時間が来たらお別れです。職場で私たちは自分の感情をあらわにすることを控えます。そこは、そのようなことが求められる場所ではありませんし、そのことがその場で有害と判断されるのなら、私たちはすぐにその職を失います。しかし、私たちが共に暮らしている者たちの間柄は、そのようなものではありません。そこで私たちはユニフォームを脱ぎ、ネクタイを外し、自分の思うことを語り、振る舞い、自由に過ごします。彼らは私たちのすべてを見聞きし、私たちも彼らのすべてを見聞きしているのです。ノアとその家族は、木の伐採から始まり、その運搬まで、さらにはそれを組み立てていくということをすべてなさらなければならず、そこには互いに協力し合う必要がありました。この壮大な計画を実現するために、彼らは大変な苦労をしたことでしょう。多くの失敗があったでしょうし、時には材木の間に指を挟んだとか、足場が崩れて落下、骨折したというような怪我をする者や、病気になった者たちもいたことでしょう。そして、何よりも彼らが常に向き合わなければならない一番大きなチャレンジは、この壮大なプロジェクト、し続けるということでした。 結果を見ることができない仕事を一年二年し続けることは可能でしょう。しかし、百年とは、今日の今日の私たちの平均寿命よりもさらに長い時間です。この間彼らは降る気配など全くない大雨に備えて乾燥した大地に箱舟を作り続けたのです。その間には、お父さん、もうやめましょうというようなことがきっとあったことでしょう。この家族は周囲の村落でも話題となったことでしょう。この家族に関するジョークがどれだけ生まれたことでしょうか。愚かな家族を見に行くツアーなるものが組まれ、汗水流す彼らのもとにやってくる野じ馬たちの中傷があったことでしょう。このようなところをノアとその家族は通ったのです。そのような過酷な状況におりながらも、互いがいたから、彼らはそこを通過することができました。そんな彼らは、何によって結ばれていたのでしょうか。彼らを最終的に結びつけていたのは、神への信仰です。彼らは信仰によって一つだったのです。そうです。彼らから力が失われていくような時、肩を落としてしまうようなことが起きた時、彼らは自らが持っているものに、目を止めるのではなくて、神を信じ、神を仰いだのです。主にある皆さん、皆さんの家族は何によって結ばれていますか？結婚当初の情熱なるものが今も続いていますか？家族が共有する夢やビジョンでしょうか？金の切れ目が縁の切れ目、子はかすがいといろいろなことが言われますが、いかがでしょうか？センスは一箇所の金目が固定されている限り、バラバラになることはありません。皆さんの金目は何ですか？夫と妻は向き合うものではないと言われます。互いに向き合い、その距離が近ければ近いほど、互いの欠点が見えてきます。そうではなく、夫と妻は共に手を取り合って、神に向き合って共に立つのだと。家族もそうです。家族は神の前に立ち、神を見上げて生きるのです。それが神の家族であり、神の家族の要なのです。三つ目のことをお話ししましょう。創世記七章十六節にはこう書かれています。その入ったものは、すべて肉なるもののオスとメスとであって、神が彼に命じられたように入った。そこで主は、彼の後ろの戸を閉ざされた。ノアとその家族は自分たちの最善を尽くして箱舟を作り上げました。神様が命じられた通り、ノアの家族と共に動物のつがいが箱舟には入れられました。 そして後にも先にもない雨が降り、大洪水が起こる時が来ました。なすべきことは、一つを除いて、すべてなされたのです。その、残された一つとは何か。それは、箱舟と外界を隔てる、戸を閉じるということでした。もしその戸が確実に閉じられていなければ、たとえそれが100年かけて作られた箱舟であっても、そこから水が入り、箱舟は瞬く間に沈んでしまうのです。その最も肝心要のことを聖書は、神様ご自身がなさったと書いています。すなわち、神自ら最後にその戸を閉めてくださったということは、私たちの神は、私たちが最善を尽くして成したすべてのことを、最初から最後まで見守っておられたということであり、その最終的な神だけがなさなければならないことを、私たちのために確実にしてくださるお方であるということです。私たちの周りには、いろいろな電気器具があります。電気器具ですから、私たちはそれらを使うときに、そのコンセントをプラグに差し込むのです。そのときにはその電気器具は私たちにとりまして、役に立つものとなります。しかし、もし何千ドルもする最新のテレビが目の前にあったとしても、そのコンセントをプラグに差し込まなければ、それは私たちの生活スペースを奪う粗大ゴミでしかないのです。皆さん、もし私たちが家族としてどんなに完璧な人生の計画を立てたとしても、そのしんがりを神様に握っていただかなければ、私たちは、イエス・キリストがあの例え話で語られた砂の上に建てられた家のようなもので、雨が降り、風が吹き、水が押し寄せれば、それは、いとも簡単に倒れてしまうのです。私たちは、ノアの家族がしたように、愛する家族のために私たちの最善を日々心を込めてすべきです。しかしそのことに神様が関わり、その御手を述べてくださらなければ、私たちは全く無力なものであるということを、私たちは知らなければなりません。ここぞというとき、そのときに私たちは、主が働いてくださるスペースを設けているでしょうか。四つ目のことをお話します。創世記9章20節から23節までをお読みいたします。さてノアは農夫となり、ブドウ畑を作り始めたが、彼はブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは父の裸を見て、外にいる二人の兄弟に告げた。セムとヤペテとは着物を取って肩にかけ、後ろ向きに歩み寄って父の裸を覆い、顔を背けて、父の裸を見なかった。箱舟を完成させた彼らの上に神様は、その言葉通りに、とてつもない量の雨を40日40夜降らせ、巨大な箱舟は、その雨によって大海のようになった世界に浮かびました。そして彼らはその大水から 救われたんです。そして、その雨が降り止んだ時、この箱舟はしばらく水の上に浮かび続けますが、やがて大地を覆っていた水が引き始め、ノアとその家族は箱舟から出て、再び乾いた大地でその生活をし始め、しばしの時を経て、その地上での生活も安定します。そのような中、一つの出来事が起こりました。時に私たちが抱える問題は、私たちが安定している時にもたらされます。ダビデがそうでした。そして、このノアにもそのことが当てはまりました。ノアが陸地で選んだ仕事は農夫であり、彼はブドウ畑を作り、そのブドウからブドウ酒を作りました。そしてその自家製ブドウ酒に彼はしたたかに酔い、裸で天幕にいたというのです。おそらく酒に酔いつぶれ、見境がつかなくなり、身にまとうものが何もないような姿で、天幕で眠ってしまっていたのでありましょう。その時に彼の息子セムとヤペテは父のその集体を見ないように後ろ向きに父に近づき、目を覆いつつその体に着物をかけました。しかし、その後を読みますときに伺い知れるのですが、息子ハムはそのノアの裸を侮蔑と共に見て、それを隠すことなく言いふらしたようです。時に家族は、互いの集大というものを見せ合うことがあります。言い方を変えれば、家族だけがその集大を見せ合うことができる者たちなのかもしれません。私の前にあなたは正しい人だと神をして言わしめたノアも人間。自らの心をコントロールすることができなかったのです。この出来事はただ父親が泥酔して集大を晒したということ以上の深い問題がこの家族にあったようにも思えます。しかし、それが家族なのです。主にある皆さん、私たちの家庭にもいろいろな問題が起こります。何ら問題がないという家庭を見つけることは非常に難しいことでしょう。私たちは家族であるのに、そこに生じる何かしらの互いの確執によってその関係が全く崩れてしまうことがあります。それは決して珍しいことではありません。先に申しましたように、家族は血縁関係を含むのです。私たちの親と私たちとは血でつながっています。子供たちも孫たちもしかり、夫と妻は健やかな時も辞める時もあなたを愛しますと、神と人との前に誓約して結ばれたのです。しかし、私たちが言う愛とは不完全なもの。愛していると言いながら、時にそれはあなたが愛するに値する時までねという条件がつき、こう誰よりも愛していると言いながら、自分の自己実現と見栄のために子供に向き合うことがあるというのが私たちなのです。一番身近な家族を愛することができないのに、どうして他の人たちに愛を注ぐことなどできましょうか？富士山に登頂できないのに、どうしてエベレストに登ることができましょうか？ なぜ家族が憎しみ合っていますのに、世界の果てに赴き、その破れ口に立ち、それを修復することができますでしょうか。私たちの主イエス・キリストの十字架は、まず、あの人この人ではなく、私たちの家庭のために、まず第一に必要なものなのです。イエス様の十字架を最初に携えていく場所は、紛争地帯でも、町のスラムでもなく、まずは、私たちの家庭であり、そのただ中に、このキリストの十字架は、必要なのです。ハムが父に取った態度はそこで終わらず、彼がしたことはその子孫にまで暗い影響を落としていったことを聖書は記録しています。そう、聖書はハムの子、カナンを名指しして、ノアの口を通してその行く末について語っています。創世記9章25節。カナンは呪われよ。彼はしもべのしもべとなってその兄弟たちに仕える。ハムがしたことは、父を敬わず、ないがしろにしたこと。たかが、それだけなのにと思われるかもしれません。しかし、そのことは、神の前には、大きなことでした。後にモーセを通しても神様は私たちにあの十戒を与えられたではありませんか。あなたの父と母を敬え。これはあなたの神、主が賜る地であなたが長く生きるためである。主にある皆さん。私たちの祝福はどこから始まるのでしょうか。それは見果てぬ地から始まるのではありません。今、皆さんがおります、その家庭から始まるのです。最後のことをお話しします。創世記9章1節から3節をお読みします。神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた。埋めよ増えよ地に満ちよ。地のすべての獣、空のすべての鳥、地に這うすべてのもの、海のすべての魚は、恐れをののいて、あなた方の支配に服し、すべて生きて動くものは、あなた方の食物となるであろう。先に青草をあなた方に与えたように、私はこれらのものを皆あなた方に与える。今日は、神様が私たちに与えてくださった家族の大切さをお話ししました。ここで誤解していただきたくないのですが、聖書は自分の家族以外のことは何も考える必要はないというような利己的なものになりなさいとは言っていません。そうではなく、私たちの人生の最優先をまず神に置くこと。そして神から与えられた家族を大切にすることにより、私たちは自分たちが考えもしなかった祝福を他者に分け与えることができるものとされると聖書は約束しているのです。主にある兄弟姉妹、ノアが神を恐れかしこみつつ、家族を救うために箱舟を作ったということは、すなわち、ひいては、世界を救うこととなったのです。ノアとその家族が神の言葉を受け止め、家族を救うためにその箱舟を完成させることがなければ、私たちは、今、ここにいないのです。今日、 家族の問題が世界には満ちています。骨肉の争いが絶えません。本来一番身近にいるはずの家族が、一番遠くにいるもののように感じるのは、なぜでしょうか。今日、家になんか帰りたくない、近寄りたくないと思っている人は、私たちが考える以上に、多いのです。国の政府は、自国をより良き国にするために様々な政策を考えます。それはとても大切なことです。しかしその政策が国民の隅々にまで行き届き、そのことゆえに状況が目に見える形で改善されていく様を私たちが見ることはほとんどありません。主にある皆さん、私たち一人一人はこの世界を昨日よりも良きものにする可能性を持っています。その可能性はどこにあるのでしょうか。それは私たちがその過程において、私たちが互いに、あなたが私にとってどんな大切な存在であるかということを示し続けることです。私たちのコミュニティとは、この家族の集合体であり、さらにそのコミュニティが集まったものを私たちは国と呼び、その国が集まったものを私たちは世界と呼んでいるのです。なぜ、家庭の中で笑いが失われてしまうのでしょうか。なぜ家族の一人一人がそれぞれ点でバラバラの方向を見るようになってしまったのでしょうか。私たちはそのようなことを願っていないのに、こんなに一生懸命なのに、なぜそのようなことになってしまうのでしょうか。私たちはどこに本当の家族を見出すことができるのでしょうか。誰がそんなことを教えてくれるのでしょうか。はじめに神は、人類最初の男と女を作りました。この男と女から子が生まれ、そこに人類最初の家庭が出来上がりました。もし私たちが、家族とは何か、どんな家族を築くべきかと問うことができる存在がこの世界にいるとするなら、その存在は、家族の始まりに関わったお方を他にしてはありません。家畜小屋で生まれ、ヨセフとマリアという父母のもと、その家庭の中に神の一人子でありながら生きることを受け止めてくださったイエス・キリスト。自らの罪によるのではなく、私たちの罪のために十字架に貼り付けにされた主イエス・キリストが、その最後に自分を産み育ててくれた家族、そう、彼の母の行く末に心を向けた。この主イエスの言葉と生き様に習って私たちも生きることです。もう一度私たちは私たちの家族観というものを点検しようではありませんか。神第一、そして家族、それからと私たちの人生設計を主を交えて確認しましょう。その時に神様は私たちの想像を超えた祝福を私たちに注いでくださるに違いありません。 私たちが再び教会に集まるとき、私たちの家族がそこに集うことができますように。私たちの教会が互いに祈り、励まし合って、互いの家庭の祝福を心から願い、サポートし合っていくことができますことを、心より祈り、待ち望んでいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美いたします。私たちの人生には、私たちには決められないことがいくつかあるということを今日は見てまいりました。それは、あなたが私たちに与えてくださった家族という存在です。そのことゆえに、私たちにとりましてこの家族がどんなに大切なものであるかということを今日私たちは見てまいりました。しかしながら主よ、あなたも私たちを見てご存知のように、私たちの悩み、悲しみ、苦しみの多くは、この家族から出てきているということを、あなたは知っておられますし、私たちも知っております。主よ、どうか、このような私たちを憐れんでくださり、恵んでくださり、あなたから与えられたこの家庭を、今一度また、あなたの御前に、築き上げていくことができますように、どうぞ導いていてください。これがあなたから託されたものであるということを信仰を持って受け止めていくことができるように、どうぞ導いていてください。私たちの家庭の中心に、主イエス・キリストの十字架を置いて、この家庭を立て直していくことができますように、導いていてください。私たちの様々な決断や思いの中に、あなたにご介入していただくことができますように、どうぞ私たちの食卓の一席に、いつもあなたが座ってくださいますように、何卒よろしくお願いいたします。そして我らの家庭を通して、祝福が多くの方たちに注がれていくことができるような、そのようなところへと導いてくださいますことを何卒よろしくお願い申し上げます。今日このメッセージを聞いておられるお一人お一人の上に、そのご家族お一人お一人の上に、天来の祝福と恵みが豊かに注がれますようにお祈りいたします。この時を心より感謝して、あなたを見上げつつ、我らの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。恋、願わくは、私たちのために、 ヨセフとマリアという家庭の中に身を置くことを良しとしてくださいました。我らの主イエス・キリストの恵み。自らを私たちの父と呼ばれることを良しとし、私たちをその神の家族の一員としてくださる、我らの父なる神のご愛。与えられている家族と共に、その生涯を全うするということを、日ごとに助けてくださる、聖霊様の豊かなる御働きが、今日、この礼拝に出席させていただきました私たち一同の上に、今も後も余々限りなくあらんことを。アーメン。